西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。1月の西宮徹底解剖は阪神間モダニズムと西宮の老舗と題して、ゲストティーチャーに老舗ジャーナリストの前川洋一郎さんをお迎えしてお届けしています。前川先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は老舗学とはということでね、前川先生にいろいろお話を伺ったんですが、日本は本当に世界一老舗が多い国であり、ね、また西宮にもたくさんの老舗があるという話を伺ったんですが、さあ、その西宮を含む阪神館ですけれども、ここはあの阪神館モダニズムというね、まあ、あの素晴らしい文化が花開いていまして、で今日は阪神館モダニズムとはということで、前川先生にいろいろとお話を伺いたいと思うんですが、先生、ズバリ阪神館モダニズムとはというと、
今おっしゃったように阪神館から生まれた一つの地域の文化なんですね、
はい、
そのことをまとめて後付けでレッテル貼りしたというか、阪神館モダニズムとつけたんですね、うん、この阪神館のハイカラおしゃれな生活スタイル、うん、生活文化なんですね、はい、
なるほど。今阪神館モダニズムってなんかキャッチコピーみたいにもなってまして、ね、どうだおしゃれだろうみたいな感じにも使われたりしてるんですけれども、これは学問的にもここからここまで、この時代からみたいなことをちゃんと検証することができるわけですよね。
はい、できますよ、うん、明治の末からですね、
はい、
大正をかけて昭和の初めまでの間をことを阪神館モダニズムと言うんですね、
はいはい、でその地域的にも具体的にここからここまでみたいな線引きがあるんですよね、
はい、阪神といえばね、やっぱり阪神タイガースを思い出してね、
はい、
誤解されちゃうんですけども、阪神館というのはまず基本の阪神というのは大阪と神戸のことを阪神というんですね、
はい、
で阪神館というのは競技のあれでは、神戸市の東灘区が芦屋市、うん、そして西宮市を阪神館というんですね。だけども、はい、もっともっといやいや文化このように漏れてるよ、みんなお互い共通の文化持ってるじゃないのという意味で言うと、宝塚ですね、伊丹、川西ですね、うん、池田、それから尼崎なども含めて、こう広い意味で阪神館を捉えた時、これは阪神地方となるわけですね、
はい、阪神館というのは今おっしゃっていただいたように、だからそのもうエリア的にここからここまでだよみたいな線引きがちゃんとできるところであり、
はいはい、
他とは違うやっぱり文化なり成り立ちなりを持っているエリアということになるんですね、はいはい、
今でもその区域内に入るとね、ええ、ちょっと違うぞと、ちょっと肌触り違うぞと感じることもありますよね。
なるほどね、はい、そのちょっと違うぞは一体どういうことなのかっていうのを今日は解き明かしていただきたいなと思うんですが、はいはい、これいつ頃から発展してきたエリアなんですかね。
これは明治の末からですね、
はい、
明治の末から、もともとはその摂津の国というのは大阪の茨城高槻含めて、兵庫県の神戸からの範囲を、兵庫県の神戸から、茨城高槻のあたりを摂津の国と言ってたんですけどね、
はい、
それが明治維新の後大阪府と兵庫県に編成がになって、兵庫県を尼崎からこちらになりましたね、
はい、
それでまた市町村制ができて西宮市芦屋市できている時に、東灘区は、本山とか大崎が東灘区として神戸市に入っちゃったんですね、
うん、
そういう関係ですから、明治の末でこの東灘、芦屋、西宮の地域から生まれたと限定するのがいいでしょうね。
なるほどね、はい、それまではそんなにこう特殊なその色合いを持っていたエリアではなかったわけですよね、
はい、 もう農村地帯というか漁業の町というか、うん、まあ、別荘の町というか、
はい、
また自然の宝庫、自然の里山地域ですね、
うん、はい、そういう、まあ、いろんなものが混在してたエリアが、まあ、その近代阪神館、もしかしても阪神館モダニズムっていうふうに言われるようになったっていうのは、まあ、いろんなきっかけというか要因があってのことになるわけですよね、
はい、やはりね、第一番目はその御影のあたりにですね、
はい、
大阪の実業家、富豪で神戸のでも成功した方がお屋敷、居宅というか邸宅というかを、うん、建てていったことが最初なんですね。
ということはその発祥の一番最初のキーポイントは御影ですか。
そうです、御影です。
御
影のお屋敷街です。
御影といえば本当にね、公設記念館があったり美術館があったりとかっていう、
はい、
今も本当にお屋敷街の佇まいを残しているエリアですけれども、あそこにじゃあいろんな人たちがこう別荘というか住宅というかそういうものを建設しだしたというのが、まあ、きっかけと見ていいわけですか。
そうですよ、最初はね、明治33年、1900年ですか、今から130年前ですか、120年前ですかね、はい、朝日新聞 その村山さんが御影に土地を求めて家を建てられたのが最初なんですね、
はい、
その後その大阪神戸の財界人が続々と御影のにお屋敷を作っていったんですね。で今のお屋敷街が成立したんですね、まあ、戦争で焼けたりもしくは、その後、締め張ったりとかいうところもありますけど、今でもお屋敷街の雰囲気は日本では珍しくて残ってますよ ね
え。でいずれもすごい広い土地を、ね、お持ちのお家が多くて、うん、そのこちゃこちゃ細かいお家が建ってるというのではなく、やっぱり広いその土地に贅沢な建築がなされたということも、この一つのなんかこう特徴を表すこのエリアを決定づけるキーポイントになったんでしょうか。
そうですね、ここはねやっぱり皆暗黙 の約束ごとで1000坪以上と、それからお茶室次と、
へえ、すごいですね。
ただしこれね、土地を取得じゃなくて、うん、借地が多かったみたいですね。借地権でその辺のその辺りの地主さんやら農村の方から土地を借りて、うん、で家を建ててらっしゃるんですけど、1000坪以上ですからね、うん、すごいですよね。
そうですね。
しかも、名前を出したらやっぱり野村証券の野村さんとか、住友のご本宅ですね、住友財閥、それから桑原補佐之助、日立を作った方ですけど、それから安宅産業、それから甲南大学を作られて平尾さんとか、東洋部の安倍さんとか、もうクラブの大原さんで、武田ね、武藤さん、金坊の武藤さん、
はい、
日清の広瀬さん、武田薬品、岩井さん、もうキリがないですよね。
そうそうたるメンバーですね、
はい、どんどん作られたわけですね。でもね、この作られる前に一番のやっぱりきっかけは電車が通ったということなんですね。そのもともと阪神館というのは細長い劇場型の地域なんですね。そこを移動するのに最初にやはりね、一番大きいのはやはり JR、 昔で国鉄、その前は商船で言いましたけども、
はい、
それが通ったことと、はい、それから阪神電車がね、浜川を通ったということと、はい、それから阪急電車が後から宝塚行ってたのがこの本線で神戸線入ってきたということ、
うん、
こういう交通インフラができたことがやっぱり大きいですね。
なるほどね。
そこで、大阪の財界人やら神戸の財界人が移ってきたわけですね、
はい、そしてまたもう少し規模が小さいエリアっていうか、うん、沿線で住宅開発も行われたりして、うん、もっと幅広い人たちがこのエリアに集まってきたということもあるわけですよね。
そう、まあ、第二弾というかその延長線というか、見かけのお屋敷街が前期 のモダニズムの社会でしたら、
はい、
後期ということでね、言ってみたら次の開発としてやっぱり、いわゆる紅葉園とかですね、
はい、
高等園とか芦屋とか甲子園とか、だから塚口向こうの方へと順番に大きな住宅街が開発されていくわけですね。そこにまた次の世代 の大阪神戸から、実業家とか財界人が移ってきて、いわゆる高級サラリーマン重役がどんどん移ってきたという感じですね、はい、
じゃあその御影を中心としたその西からちょっとずつこう東にもそういうあのおしゃれな町が増えてきたというか、うん、
そうですね、はい、
なるほどね。まあ、あの阪神間モダニズム、そのエリアは分かりました。この辺りで、はい、どうやってその、まあ、一つの文化というかそういう流れが発生してきたのかっていうと、これもやっぱり何かきっかけがあったわけですか？
そうですね、あのやっぱり、ね、あの私思うにはこのように人が移ってきたというのは交通インフラができたということありますけども、そのやっぱり大阪東京からそういうあの富豪を追い出したというか突き放したというか掘り出したというか、大阪東京あの神戸から出てきたと、うん、それはやっぱり大阪にそれだけの原因があったわけですね、神戸にも。でも大阪はやはりあのその頃大大阪いましてね、うん、大正14年から昭和7年までは地域を拡張して広さとして日本一の市、日本一の人口の町になったんですよね、大阪市は。この頃大大阪と言って、ただしそれは産業が発展したから水の都から煙の都となって、商工門都市だけども人口密度も上がって公害問題で住宅難となってきたわけですね。ということでやっぱりこの阪神間へ人が移動するようになってきたわけですね。一方神戸もね、関東大震災の頃日本一の貿易港やったわけですね、
はい、
でそれが外国人が居留して非常に別品文化が良かったんですけども、人口密度が上昇し、あの狭い神戸ですから住宅地が不足して劇場型で左右へ広がっていったわけですね、東西へね、それで神戸の人も阪神間へ移り住んできたわけですね。そういったことでその人たちが移り住んできて住む新しい町を作った、その人たちが大阪と神戸の文化を持ってきてそれが融合して新しい阪神間文化というのができたんですね。
はあ、じゃあ人が移ってきたと同時にいろんなものがまあ一緒について移ってきたと。そうそう
そう、人と一緒にね、お金ももちろん富財産も移ってきました
はい、はい、
それから文化ね、船場の旦さん文化、うん、五郎さんの文化、神戸 の、 あのハイカラのね、あの別品さん文化、そういったものを一緒に来たわけですよね。
なるほど。でいろんなこう成果を生んだというか、
はい、
素晴らしいことがいっぱいここに、ね、集まってきたわけですよね。例えば具体的に言うとどんなものが集まってきました？
私はその時に、ね、移ってきた中に先ほど言いましたように富やら、文化を持ってきたと言いますけど、やっぱその時子供を連れてきたわけですね、みんな、
はいはい、
でご家族の教育という問題が出てきてね、うん、これは学校を作らなあかんと、もちろん当時で今で言う県立とかね、私立のがあったんですけども、私立の学校を作っていこうということで、この阪神間はものすごく高校、小学校、中学校、高校、大学の私立の学校、しかも良質で非常にあの人格形成にとって優位な学校が非常に僕多かったと思うんです。これがねものすごく大きいと、それが2世3世生んでいくわけですね。
やっぱり人づくりの基盤のその
そ
ね、学校というところが充実してるっていうのはこれとても大きなポイントの一つですよね。大きなポイントです、
はい、
その他にどんなものが、
もう一つはね、
はい、
私思うのはあの見かけはお屋敷街でしたけどね、
はい、
後々できた、東灘、芦屋、西根上はもう1000坪から500坪だけど、でもねみんな一戸建ちなんですよ、
はあ、
一戸建ちであの一つの家族で生活する、その中でですね、うん、その男は大阪神戸働きに行く、
はい、
で女が家を守ってる、
うん、
で単に守るんじゃなくして専業主婦でも外へ出ていく、近所付き合いをする、そしてお稽古事をする、そして近所と一緒に社交的なネットワークを作っていく、そういうね女性中心の文化ができてきたんですよ。
コミュニティができたんですね、
はい、そうですね、コミュニティですね、はい、今で言
う
たら、
うん、
それがね女性中心にできてくるんですよ。ですから単なるねあの戦争時代の隣組じゃないんですよ。ハイカラおしゃれなね女性だからファッションも流行るし、あんなお化粧悪いよとかね、あのとこでこの新しい洋装の売ってらっしゃるだとかね、あここで行ったらランチグルメがあるよとかいうようなことがあったんでしょう ね、
やっぱり情報がどんどん集まってきて、またそれが拡散されたということなんでしょうね。
ですからね、あのだからそれがやれたというのは、まあ、富豪であったことも富もあったことも事実でしょうし、
はい、
女中さん文化というね、
はい、
女中さんと下男さんの文化というのがあったんですね。この頃は芦屋などでも単身、独身の女性の人口比率が圧倒的高いんですよ。それ女中さんを家に置いてるから
ね。ほう、そうなんですか。
それと下男やらそれから商店がその や出前とかね、うん、それからあの注文されたものをお届けするとかね、
はい、
行商ね山の上までみんなねそういうシステムがみんなあったわけですね。それだから女性はそういう新しい文化を担っていくだけの時間的余裕があったわけですね。ここでね女性解放というだばって失礼な言い方かもしれませんが女性文化は僕できた学校のついで女性がこう人立ちしたというかね、うん、そういう感じだと僕は思いますよ。
なるほどね。
だからといって、ね、阪神館の女性が綺麗とかね、うん、そういう結びつきはしませんけどもね
いやいやいや
でもねあのこれだけね、はい、時間的に、ね、余裕を持ち合ったと思うんですこの頃の女性は、
ねはい、じゃあ美への追求もあったでしょうし、楽しいことを見つけに例えばお稽古事なんかもねこのエリアの方たちっていうのはずいぶんいろいろなさってたりしましたよね。
なんもね良い画家が一人来てね、うん、良いピアニストが一人来てね、うん、谷崎潤一郎来たからといってね、はい、あの文化は発展しないですよ。それを文化は習う人、うん、支える人、学ぶ人、また楽しむ人がね、今の那須さんおっしゃったお稽古事が発展して、うん、お付き合いお稽古事が発展して文化を楽しむね、あれができてくてね、はい、カメラクラブとかダンスクラブとか、だからお茶の、はい、お茶もあったでしょう。そういったことだから、田中千代要塞研究所員ですが、はい、ああいったものとかね、
ね、
いろいろそういうのが非常に楽しいのができたんですね。
そうですよね。やっぱりそういうもののある町というところで、このやっぱりその本当に阪神館のそれこそモダニズムっていうのは、もう衣食住すべての分野にいろんな影響を与えて育っていったということになるんでしょうね、
は
い、
そうです。
いやでも随分皆さん憧れたんでしょうね、じゃあこの辺りに住む、ここで暮らすっていうことに対して。
それはね、関西では特にこの京阪神の中でも阪神館では憧れの的ですよ、
はい、
ですからあの神戸っ子も憧れだったし、うん、何屋っ子も憧れなんですね
、はい、
だからやっぱり一旗あげて、うん、そのこの辺に家を持とうという、はい、考え方が多かったと思いますよ。サラリーマンでも一生懸命頑張ってね、うん、出世して阪神館に持とうと、それだけのやっぱりステータスがあったと思いますね、
ねえ、はい、でその憧れの場であるにはやっぱりここから初めてとかここからなんか発信するっていうなんかその文化なり事業なりなんかビジネスなりっていうのも結構生んできたんですよね、このエリアは。
ビジネスがここでね、いわゆるアントレプレナーといいますかね、
はい、
ベンチャーといいますかね、そういうビジネスができたわけでもないんですけどね、はい、生活の中で生活スタイルの中でね、うん、やっぱり和洋折衷ね、
はい、
日本的な着物も大事にする、日本的な和食のご馳走も大事にする、それでいて洋装もハイカラだと、それでいてそのお化粧も洋風のも取り込むと、
うん、
で和洋折衷でいく、それからお家の中も和室もあれば、うん、洋室もあって一人部屋も全部あると、はい、それからスポーツも旧来の日本のものにプラス、やはりゴルフとかねサッカーが始まってくるんですね、この神戸からね、こういったこと、はいはい、それから日本型のお稽古こともあったでしょうけども、ピアノとかバレエも、それからジャズというのも進んでいきますね。ただ和洋折衷でこういうのが入っていったことは非常にその次大きいんじゃないですかね。
なるほどね、うん、で今コープさんでおなじみの灘神戸生協なんかもみんなでこういいものをみたいな感じで、ここのあたりの発祥ですよね。
灘神戸生協、もともと社会運動家の香川豊子さんが作られた灘、はい、生協と、こちらの平尾先生、神戸大学の作られた平尾先生が作られた生協と2つがあったのが合併して灘神戸生協で日本一になってるんですけども、そのこういう、まあ、今でいうスーパーの先駆けみたいなもんですよね。
そうですよね。
それでしかも便利屋さんでしょ、
なおかつ湖畔とかね、今でもありますけど、御用聞きさん的な、ねね、側面も、
そう便利屋ですからね、こういうシステムが、ね、できてきて作り上げたような、素晴らしいと思いますよ。
うん、まあ、そのエリアにお住まいの方のニーズといろいろなものが合致して、まあ、育っていったんだと思いますけれども、例えばホテルなんていうのもね、身近にすごくあったっていうのも、これもおしゃれな生活の中では大きなポイントだったのかな。
よく私の印象ではね、当時ホテルなんてこの手で持ったなと思うんですけどね、
はい、
甲子園会館が甲子園ホテルだったでしょ、
はい、
宝塚ホテルもあったでしょ、で芦屋の六六層には芦屋国際ホテルがあったんですよね。
そうなんですね、
うん、それとそういう意味で言ったらね、 宿川とか料亭とかね、大阪の料亭やら神戸のお店がこの辺にどんどん店を出してたんですよ ね。そういったこともね、よく僕あの経済が回ってたなと思って ね感心しますね。
海水浴場もありましたしね。
それとあの西の上の人は甲子園と、海水浴、
はい、
甲子園球場と海水浴、
はい、
で向こうは宝塚の人は宝塚大劇場と宝塚の温泉、うん、
はい、
ね、で阪急の真ん中の方はあの阪急電車乗って阪急百貨店行って阪急の食堂浴、みんなね楽しみがね娯楽プラスね、健康無骨についてみんなあるんですよね、
は
い、これよくできた街ですよ。
映画の撮影所もありましたもんね。昔
あの宿川とか公園にあったんですよ ね、
まあ、そういう意味で本当にあのいろんな皆さんのこう憧れというか、ね、楽しみ方がいっぱい詰まったこの阪神館というエリア、なんでこんなにみんな憧れたんかなっていうのはやっぱりね、そういうところに秘密があったような気がするんですけれども、あの阪神館モダニズムとくくればその特徴というかいくつか挙げられると思うんですけれども。
そうですね、
はい、
挙げれば数多いんですけど、でも、はい、ちょっとあの私の勉強のおさらいのために言っていきますとね、一つはね、もともとは芦屋などは別荘地帯だったんですね、うん、この平安時代からあの奥上さんが別荘に来たと言われてるぐらいでね、
はい、
芦屋だったんですけど、そこがそのいう別荘やらリゾートという文化からやめて新しいお屋敷と一戸建てできてきたということは、働くところと寝るところを分けた、いわゆる食住分離の世界が始まったんですね、ここで。これはねすごいことなんですよ、
うん、
お仕事は向こうとで寝るのはこっちと、うん、こういうことなんですね。で2つ目がね、その同じ邸宅やら一戸建て作るんでもこの阪神館の人はね非常にうるさいんですね、美観重視で、
はあ、
美しさね、街をきれいにする景色を見たらきれい、はい、きれい、うん、非常にそれを重視、だからその分自分らでも広告はこんな大きな多半とこ、景観も来ないでしょ、ゴミもちゃんときれいに処理しよう、
はい、
いう自分らでも自ら縛りをかけてはるんですけどね、
はあ、
そういう美観が重視されると、これはもうすごいことですよ、
ね、今もあの景観条例などがねたくさん制定されますから
ね、
やっぱり最初からそういう精神があったんですよね。
そうですね、うん、それからもう一つはね、価値観の中にね、
はい、
その一つに品性を守るというね、
はい、
これはあのどこでも頑張ってるんですけど、なかなか品性というのは崩れやすくて、こう定位平準化していくんですね、水の流れと一緒で低い木がどうしても行ってしまいますけども、その阪神館はその品性、言葉遣いとかね、あの佇まいとか、それから衣装、身なりですね、そういったものにかな礼儀をもう大事にするというか、品性を大事にする価値観をね共通してお持ちなのがね、僕は非常に特徴的だと思うんですね。これはなかなか難しいことですけどね。でもう一つはね、挙げられることは、あのここは昭和戦前に阪神大水害を負ってますし、その前には室戸台風も負ってるんですね、
はい、
そうですね、太陽戦争中の空襲がありましたし、戦後は昭和42年6校の、山津波豪雨災害ですか、ありましたし、平成7年にはあの阪神・淡路大震災が乗りあったんですが、それらを全てね、自主自立の精神で乗り越えてきてるし、考え方が自助、共助、公助の考え方でね、まず自分が助ける、自分がまず守る、片付ける、その上に今度お互いに人を助け合う、町の連帯、そしてどうしようもならないことを公的機関にいろいろ頼んでいく、そういう考え方がこう徹底してるんですね。これが非常に、僕はいろいろ取材してても感心したことですね、
はい、
もう一つは次はあの女性文化、これ先ほど申し上げましたけど、
はい、
ここでね男女の役割変化があったと思うんです、うん、やっぱり同居というか昼間か家と仕事を分けたもんだから、男性の家による時間がまず減ってしまってね、居心地悪くなってきたんですよね
なるほど、
そういうこともあるとかもありますよね、
はい、
それからね、外国人とのねフランクな共存共住ですね、
はい、
ということはね、この阪神館の人はウェルカムでね、韓国、中国、ベトナム、イギリス、アメリカ、みんなウェルカムで受け入れて、誰がどこに住んでるあんま関係なく、ある意味無関心、無意識、みんな受け入れていく、仲良くするという文化があると思うんです。これは非常に素晴らしいことですよ。
なるほどね、
はい、大阪など行ったらね、外国人行ったらこう見ますね、いちいち。そういうのいちいち見ないというね、風景がありますね。
もうそれだけ馴染んでらっしゃる皆さんがってことなんでしょうかね。
そうですよね、小さい頃はしつけられたんですよね。 でね、八つ目がね、やっぱり富裕層のね、言葉今で言うメセナ・フィランソロピーですか、
はい、
だから財産区ね、お互いの先祖からの山やな池やを持ってる財産区、そういったところの方の寄付とかね、あの慈善行為が大きいですね、ここは。それが証拠にね、町中に小公園、ちっちゃな公園が多いです。
は
あ、歩いてたらもうそこら辺にちっちゃな公園ありますよ、子供たちが。大きい公園ないんですよ、
はい、
もうブランク1個置いて終わるような、それなぜかというとやっぱり遺産相続で物論されたものを市が買い取ってね、公園にしたりね、はあ、ちっちゃな家を公園にあの相続の時に市に寄付したりね、そういったのが結構多いんですよ。
なるほどね。
だから、ね、他の町より多いですよ、ちっちゃな公園。これ面白い現象なんですよ。こういった男がね、僕阪神幹部大臣のこの地域におけるね、大きな特徴じゃないかなと。その中でやっぱり私思うに、阪神幹で教えられることはまとめていくと、公と私の分離なんですね。公私を区別するというか、あまりがっちりしたこと言いませんけど、でも公のものは公の、町のものは町のもの、みんなのものはみんなのもので、私のものは私、私の家のものは家のもの、こう分ける、そしてそれぞれを大事にする、やっぱりあのそういう考え方があの昔からあの身についているというか、非常にこうあの阪神間の国民性というか、阪神間の人民性というかね、県民性というか、スピリッツになってると僕は思いますね、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、では前川先生お願いします。
はい、今週のクイズはですね、阪神間モダニズムが発生したのはどの地域からでしょうか。
これはあの地名を具体的にお答えいただくと、はい、いうことですよね、はいはい、最初の方にいっぱい出てきました、ここの地名、はい、どの地域からでしょうかというのが今日の問題です。先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せいただきたいと思います。さて今日は西宮のというか、まあ、西宮ももちろん含まれます、阪神間モダニズムとはということでお話を伺ったんですけれども、やはりこれはもうそのいろんなその脈々と流れる精神的なものですよね。公と私の分離っていうのをさっき教えていただきましたけれども、もう斬新なやっぱり考え方だったり取り組みがいっぱい行われたエリアということなんですね。
そうですね。
さあ来週は特に西宮の町というところに、ポイントを絞って、その魅力と老舗の特徴なども教えていただきたいと思います。西宮徹底解剖、阪神間モダニズムと西宮の老舗、老舗ジャーナリストの前川陽一郎先生にいろいろと今週も教えていただきました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。